フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。今日も私一人でお届けいたしますが、レコーディングがですね、もう佳境に入っております。で、文字通りそのレコーディング、音をね録音するという作業がね、もうやっとなんとかゴールが見えてきたかなと、いう感じですね。まだ細々としたね、あの曲のあのコーラスをとか、あの曲のあのギターソロとかっていう、そういう作業まだ残ってるんですけども、まあなんとか、あれですね、ゴールがやっと見えてきつつある、そんな感じでまさに佳境に入っております。で、録音作業自体はね、なんとなくゴールが見えてきたんですけども、さあ、その後ですよ、大変なのが、ミックスという作業でね、トラックダウンなんていう言い方もしますけども、録音した各楽器の音ですね、ドラム、ベース、ギター、アコースティックギター、ボーカル、コーラス、キーボード、いろんな楽器の音をですね、それぞれ一個一個ずつその音質を調整しながら、またそのエフェクトね、ディレイをかけたりリバーブかけたりとか、それだけじゃなくてもっといろんなあの EQ をいじったりとか、いろいろあるんですけども、そういった作業をしつつ、全体を一つにまとめていくというね、ミックスという作業があるんですけども、これをね、ここ何作かずっと、普通はレコーディングスタジオのエンジニアさんがそういうのをねやってくれるんですけども、もうここ何作かずっとホンダが一人でね全部自分でやってるんですよ。これがね、ものすごく緻密で根気のいる作業で、時間もかかるし、もう極度の集中力を強いられる、大変な作業でございましてね。ですから全部録音し終えて、僕なんかはああやった、撮り終わったって思うんですけども、その後がホンダの苦しみの時間がやってくるわけでね、まあ今もう並行してそれはホンダがやってくれてるんですけども、もうこれからホンダが本当に大変な、作業が待っているということでね、僕は手伝えればいいんですけど、僕はそれできないんでね、その代わり僕はその事務レベルのね、いろいろですよね、計算とかね、それから秋のツアーの準備とか、そういう営業職の方へ僕は邁進しようと思っておりましてね、もう秋のツアーを何か所か、ライブハウス仮押さえしたりとか、そういう作業今からねやんないと、間に合わないんでね、そういう作業をしておりますけども、もう本当に4月入って、下旬からツアーが始まるんで、なんとか新しい作品が、間に合いそうな、ね、なんか本当にほっとしてるんですけどね、僕なんかはね、まあ何遍も言うようですけど、これからホンダが大変な作業なんで、皆さん応援してあげてくださいね。そしていい作品ができたら、またどんどんこの番組でも ね、曲をかけていきたいと思っております。でね、まあ、何度もねこの番組でも言ってますけども、去年春のツアー、秋のツアーと、新曲をね作って、それを CD にして発売する前にどんどんライブでやっていこうという趣旨のもと、春ツアー、秋ツアーがあって、作った曲をどんどんアレンジして、ライブで皆さんの前で、ご披露させていただいて、それをずっと続けてきたんですけどもね。で、そういう曲が今回のアルバムにいっぱい入ってるんですけども、もうすでにね、人前でステージで何遍も何遍も演奏して歌ってる曲なんで、ギターを録音したり、それから歌を取ったりするときにね、迷いがないんですよ。もう実際何度も人前で歌ってる曲ですから、歌い方、声の出し方、歌詞のその滑舌の部分とかね、そういう表現の仕方を実践でもうずっとやってきているんで、いざレコーディングっていう時に迷いがないんですけども、披露してない曲もあるんですね。今年に入ってから作った曲なんか僕も、2曲ほど作りまして、でそれをねレコーディングで実際歌うんですけど、手がかりがないんですね。どうやって歌っていいか、どういう表現の仕方をしていいか、ここの発音をどういう風にしようか、ここの最後の一文字の音の伸ばし方はどうしようかみたいなのね、本当に手探りで、これがね結構大変な作業だったんですけども、思い返してみれば、レコーディングってのは普通そういうものなんですね。まだ皆さんに披露する前にアルバムをずっと僕らは作ってきましたから、今回特別な試みなんでね、だからその全く迷いなく歌える曲との落差をね初めてすごく痛感しましてね、歌が自分で作った歌なのにそれが自分の体にこう入ってくる、自分のものになるまでにね、やっぱり何遍も何遍も歌わなきゃいけなくて、それがすごく大変でしたね。これどうやって歌えばいいのみたいなね、でブースの中入ってこうヘッドホンして何遍も何遍も歌って、そういうことを繰り返してきたわけですけどもね、レコーディングってやっぱ大変なんだなってことを、実感いたしました。でもなんかねすごくいいアルバムになりそうです。もう自画自賛しちゃいますけど、本田もまたすごくいい曲書いてくれましたしね、これだっていうね曲を書いてくれましてね、もう早く聞かせたくてうずうずしてますがね、もう少々お待ちくださいね。ということで、早く聞かせたい、本当に早く聞かせたい、そんな感じでございます。では、お便りを紹介しましょう。Sさん、クラゲさん、バントさん、こんばんは。そろそろレコーディングも終わっている頃でしょうか。新しいアルバムを楽しみにしながらもライブがない寂しさを、お便りを送り紛らわしております。滋賀県の香里です。さて、私ライブで遠征した時、夜行バスで朝に現地に到着してスーパー銭湯などのお風呂に入るのが楽しみの一つです。いいですね。東京は、あることはあるんですが、場所的にちょっと移動が面倒でと思っていたらナイスな場所を発見しました。駅前徒歩1分と素晴らしい立地。最寄り駅は大井町大井町とは盲点でした。高濃度の炭酸泉や、漢方塩、塩って塩ですね、あ、漢方塩蒸し風呂っていうのかな、わかりませんけども、まあ蒸し風呂なんですね、などいろいろ楽しめる銭湯で、その中に俯瞰温湯、感じない温湯、俯瞰温湯というお風呂がありました。ご存知ですか？私は初めて見ました。地元のマダムであろう方々に、露天の炭酸泉を占拠されていたので変な名前と思いながら、渋々俯瞰温湯に入ることに。33度から36度と体温に近い温度で、熱くも冷たくもない不思議なお風呂。なるほど、あ、それで俯瞰温湯って言うんですね。副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスできるらしいのですが、これが結構良い。風呂好きですが、あまり長く使っていられない私が長湯できるくらいめちゃくちゃ気持ちいい。仕事終わりにバスに揺られてきたので疲れていたのか、その気持ちよさで、俯瞰の彼方へとうとうとしてしまいました。感じが違うか、意味が違う、ね、俯瞰の彼方へって歌詞がうちの曲にあるんですけどもね、 それはあのソロから眺める俯瞰の俯瞰ですね、はい軽く夢を見ていたので起きた瞬間、寝ぼけていて自分がどこにいるのか把握できなくて、前に座ってるボンボンボーンな南米あたりのワイルドなお姉ちゃんたちと目が合い、しばらくフリーズ。ああ、お風呂に入ったまま寝てたのだとすぐに分かりましたが、最初、おばあちゃんと私だけだったのに、おばあちゃんもいなくなって、周りを見渡せば南米あたりのお姉ちゃんたちの他にアジア圏な方々、国際色豊かな、湯船で日本人は私だけ、異国の言葉が飛び交ってました。地方の銭湯では地元のマダムがほとんどなのに、さすが東京、インバウンドの方々がここまでか、日本のお風呂は世界に誇れる文化の一つですね。なかなか面白いお風呂でした。仮眠室もテレビ付きのリクライニングの椅子が充実していて、お食事どころのご飯も美味しかったので結構おすすめですよ。でもあまり風呂に入ってからライブという人聞かないですね聞きませんね、そういえば S さん、クラゲさんも銭湯に行かれるというイメージがないですよね、ということなんですけどもね。そうですね、僕でもね、あの最近ほら、あの東京都内どんどん銭湯が減ってってしまってるんでね、寂しい限りで、あの昔学生の頃たまにあの行きたくなって、家に風呂があんのに銭湯とか行きましたよ。なんとも言えず、あのね、ちょっと お湯熱いんですけどね、でもあの開放感が素晴らしいですよね。またちょっと銭湯行ってみようかなライブ前に、ということで今日の1曲目聞いてください。フェイス2フェイスで約束の旋律。私一人でお届けしております。また例によってあのね、先週と同じ仕事部屋から、ね、お届けしておりますけどもね、お便りの方また紹介していきましょう。エースさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。三重県津市のうさこです。最初に言っておきます、エースさん怒らないでください。何でしょうね、この番組でもたびたび取り上げられている納豆ですが、その納豆に関してネットで見つけたのがこちら、納豆地球外生命体説ここまで来たかって感じですよね。納豆嫌いの人が納豆憎さのあまりこの世のものとは思えないと言っているのかと思えばさにあらず、何でも納豆菌というものは地球上のどこにでも存在する菌ながらいろいろとすごいものなのだとか。例えば100度で加熱しても死なない、栄養源なしで100万年生きると推測されている、紫外線にも強く真空にも耐えられる、上空3000メートルでも存在が確認された、アポロ16号に納豆菌の仲間を搭載し数年間宇宙空間にさらしても死ななかった何そのハイスペック、 100万連って何なので、あまりの凄まじさにこいつら宇宙から来たんじゃねってことらしいんですけども、宇宙はどうあれそんなすごいものを日常的に食べていたとは恐るべし日本の食文化。ちょっと納豆を見る目が変わりそうです。そしてこのネタを薄い峠に投稿するにあたり、納豆をこよなく愛するエースさんの逆鱗に触れたらどうしようと不安になり、しばらく悩んだ挙句夫に相談してみました。夫は、ん？大丈夫じゃない？やはり軽い返事でした。さらに、怒らないでしょ、だって宇宙だぜ、俺今宇宙生物食ってるって喜ぶんじゃない？そうなんでしょうか。確かにたとえ納豆菌からが宇宙生物であっても健康にいいことは変わらないけど、嬉しいの？ロマンなの？もはや私には分かりません。とりあえず投稿テイいいねこのテイエイさん、クラゲさん、お腹に優しい宇宙生物いかがでしょうか。ちなみに私こんなネタ投稿しといてなんですが、嫌いじゃないですよ納豆。ということでね、三重県津市のうさこさんからいただきましたけども、なんで怒るわけないじゃないですかね。そもそもですよ、ね、地球上の、生命の起源をね、まあいろんな科学者たちがねいろいろ探ってるわけですけども、一つの説として、まあ、地球が誕生しても46億年になりますけども、そのね、はるか昔に誕生してすぐぐらいなのかいつなのか分かりませんが、地球に降ってきた隕石に付着していた何やらアミノ酸だかなんだかが、地球上の生命の元々の起源であるというね説が今割と流れてるんですよ。で、決して荒唐無稽な話ではなく、割と真面目にね、真剣に取り上げられてる、取り沙汰されてる、話題なんですけどもね、そういうことがあってもおかしくないと僕も思ってますしね。なんかロマンとかっていうのとまた違ってね、宇宙にそもそもこの地球みたいな環境の星が、誕生すること自体がまたものすごく奇跡的なことですしね。これ太陽からもうちょっと、遠くても氷の惑星になっちゃうし、近かったら灼熱の惑星になってしまうし、ね、酸素というものが発生してなかったらどうなってたんでしょうとかね、いろいろいろんな微妙なバランスの上に成り立ってこの地球っていうのが誕生したわけで、そこに生命っていうのが、ね、芽生えたわけでね、その生命の元々が、地球外からやってきたそういうなんかアミノ酸だかなんだか知りませんけど、そういうもんだったとしても決してそんな荒唐無稽な話ではないと思ってますんでね。それに比べたら納豆なんてね、納豆でも本当に美味しいですよね。前も話しましたっけ、納豆をね、こう一口分ぐらいご飯の白いご飯の上に白米の上にこう乗せて、でその乗った部分をこう食べるのが普通の食べ方じゃないですか。ね、食べる分一口分をね、その納豆とご飯をね混ぜるんですよ。こうするとね、また味が変わりますよ。つまり納豆のネバネバ、あれはナットキナーゼっていう成分が含まれたその納豆のネバネバがご飯に絡むわけですね。だからご飯自体がこう納豆色に染まると言いますかね納豆の仲間になってしまうんですよ。ああするとね、そこにちょっとね刻み海苔かなんかこうパラッと振ったりすると、これまた美味しかったりしてね。まあ納豆はいろんな食べ方がありますからね。で今言ったそのネバネバのナットキナーゼ、あれすごく体にいい成分がいっぱい入ってるんで、納豆が入ってて空になった容器のね壁面についてでしょ、あそこにこう二口分ぐらいこうご飯入れてこそぎ落として食べましょうね、皆さん本当に健康にいいですから、美味しいですし、はい、ということで、うさこさんありがとうございます。怒ってないです、大丈夫です安心してください怒ってませんよさあ、もう一通行きましょうかね。これだ、 だったらマスカラスが食べればええやんのコーナー係そういうコーナーですね。 A さん、クラゲさん、お疲れ様スカラスです。大阪在住のカズキマスカラスです。いつもありがとうね。突然ですが、ものすごいカレーを見つけてしまいました。僕はカレーが好きで、先日カレーの特集の雑誌を読んでいたのです。すると見つけてしまいました。画像を添付します。エースカレーとクラゲカレーです。本当だ、まずはエースカレーの方を食べに行ってきました。様々な野菜と肉と、副菜が入ったスリランカカレーです。あー、ちょっと変わってますね。あ、なんか美味しそうだな、スリランカカレー。お米はタイ米のような細長いお米です。あ、長粒種ってやつですね。これを全部混ぜて食べるのがスリランカカレーの食べ方だそうです。写真にね、2枚これ添付されてるんですけど、真ん中にそのお米ライスがあって、その周りをいろんなものが取り囲んでるんですよ。ね。野菜だったりなんか。で、これを混ぜて食べるんですね。ちょっと美味しそうですね。最初は、全部混ぜるの？カレーは混ぜないで食べるタイプなんやけどな、なんて考えていたのですが、混ぜて食べてみると、うまいんかな。めっちゃうまいんかな。肉とか豆とか野菜が混ざることによって違う味わいも感じさせられて、とても美味しかったです。場所は大阪府寝屋川市というところにあります。普段はバー営業をされているそうです。次はクラゲカレーを食べに行ってきます。以上、寝屋川の現場からでした。ということでね、このクラゲカレーまだ、和樹くん食いに行ってないんですけども、その写真も載ってましてね、これはクラゲカレーと言いながら、これチキンカレーなのかな。なんかこれも真ん中にね、ご飯があって、その周りをカレーのルーがダーッと、真ん中にこう島のように、ご飯が浮かんでて、でチキンが乗ってますね。この写真がチキンカレーということなんでしょうね。欧風スパイ、なんかね、写真がね、添付されてる写真、いろいろ文章が途中で切れちゃってるんですよ。この写した写真のに、書かれている、だからよくわかんないけど。かずき、これ食ってきて。これも美味しそうだ。ということで、エースカレーとクラゲカレーがあるんですね。素晴らしいですね。クラゲカレーどこにあるんだろう。これも寝屋川だったりして。そんなことはねえか。ね、恐るべし大阪ってことですね。さあ、最後もう一つ紹介しましょう。エースさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。これちゃん、エースちゃんの東北ツアー決定嬉しいです。昨年初めてお会いしたこれ方さんに、今度はぜひこれちゃんエースちゃんで東北へ来てくださいとお願いしちゃった私。まさかこんなに早くツアーを企画してくださるなんて夢のようです。フェイス2エースの春ツアー前の週で2週続けてライブ、忙しい4月になりそうです。春のツアーももちろんアルバムも楽しみにしてます。ということでね、宮城県塩釜市の山もっちさんから、いただきました。そうなんですよ、これちゃんエースちゃんで初めて東北へ行きます。僕を除いたこれ方さんと長谷川浩二君、ドラムの長谷川浩二君とベース の、 石川俊介、この3人トリオではね、何度も東北行ってんですけども、僕も交えての4人っていうのは今回が初めてなんでね、僕も大変楽しみにしてます。楽しいライブにしますので、皆さんぜひ、これちゃんエースちゃんの東北ツアーお越しくださいね。ということで、山もっちさんからね、リクエストいただいております。今日の2曲目聞いてください。フェイス2エースで Has Come。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。まだまだねレコーディングが続きますけども、本当にいいアルバムを作って、お届けしますんでね、楽しみにしていてください。そして、番組でもどんどん曲をかけていこうと思います。でいいなと思ったら買ってね番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。宛先を言っておきましょう。メールの方は ace775本舗、@yahoo.co.jp ace775honpo @yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。あの角を曲がったら港へと続く道を覚えてる。雲を追い越すよ。